今日はハルトです。ナインナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。田内学長のお金の向こうに人がいるわ。元ゴールドマンサックスの金利トレーダーという著者の実務経験を背景に、経済を難解な専門用語や数式ではなく、日常の感覚から理解し直す入門書である。主題は、お金そのものを中心に据えるのではなく、お金のやり取りの背後にいる働く人、支える人、助け合う人に視点を移すこと、そうすることで税金、国債、貯蓄、貿易、インフレといった一見複雑な論点が、誰が誰のために働き、どの資源や労働がどこへ配分されているのかという問いとして整理される。金融知識の少ない読者や学生でも読み進められるよう、比喩や具体的な場面を使って説明し、経済を自分の頭で考えるための土台を与えることを目的としている、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経済はお金ではなく人のつながりとして捉える本書の中心にあるのは、経済とは誰が誰を幸せにしているかを考えることだという視点である。私たちは価格や所得、景気といった指標を見て、経済を理解した気になりやすいが、著者はそこで立ち止まり、お金の流れの先にある人の行為に注目するよう促す。お金は目的ではなく、見知らぬ誰かに働いてもらい、社会の中で助け合いを成立させるための道具に過ぎない。だから、財布の中だけを見ても、社会の全体像はつかめない。自分の生活が成り立つのは、インフラを維持する人、物を作る人、サービスを提供する人がいるからであり、支え合いの相対が社会であるという整理になる。この前提に立つと、経済の議論で起きがちな、お金が増えること自体を善とみなす発想や、数字だけで吉悪しを決める癖が相対化される、経済の理解を人間中心に戻すことが、後半で扱われる税や国債、貿易などの論点を読み解く共通の鍵になっている。次に、貨幣の価値は社会の仕組みと労働に支えられている。お金には価値があると私たちは感じるが、著者は個人にとっての価値と社会全体にとっての位置づけを分けて考える重要性を示す。紙幣や氏そのものが生活を直接豊かにするわけではなく、それが通用する社会制度があり、その背後で人が働くから交換の手段として機能する、特に税金の仕組みが通貨の利用を支え、追加で税を納める必要があるために、人々は追加を受け取ることに意味を見出すという説明が、入門者にも理解しやすい形で提示される。こうした枠組みは通貨を単なるものとしてではなく、社会の合意と制度、設計の産物として捉える視点につながる。また、働く人がいなければお金だけあっても欲しいものやサービスが供給されず、価値が実感できないという点も強調される。お金を中心に置くと見落としがちな、供給側の労働や資源の制約が見えてくるため、景気対策や分配の議論も人をどう動かし、動作さえるかという現実的な問いに引き戻される。さらに、貯蓄と借金の関係を社会全体で見直す本書は、貯金が多い国は豊かだという直感を一旦疑い、預金や金融資産が増える裏側に何があるのかを社会のバランスとして説明する。個人や企業が金融機関に預けたお金は、経済のどこかで誰かの資金需要と結びつき、貸し出しや投資の形で回っていく。著者はこの関係を通じて、貯める行為だけでは、社会が自動的に豊かになるわけではなく、誰が借り、誰が投資し、どこで働きが生まれるのかという構造を考える必要があると示す。さらに、政府の借金や国債の話題にもつながり、数字としての負債だけを恐れるのではなく、実際に将来どのような労働や資源が必要になるのかという観点で整理していく。ここでは、金融を善悪で断じるのではなく、金融が社会の資源は異分を媒介しているという位置づけが強調される。読者は、家計簿的な発想だけでは説明できないマクロの仕組みを、人の行為と制度の組み合わせとして理解し直すことになる。そして、政府の予算と国債を労働の配分として捉える、政府の財政は単にお金を集めて配る話として語られがちだが、本書では政府の予算を社会の労働や資源の配分として捉える視点が提示される。税金は政府が通貨を用いる仕組みの一部であり、同時に公共サービスやインフラ維持など、社会に必要な仕事へ人を振り向ける装置として機能する。国債についても、未来の人に働かせるという表現が安易に使われる場面があるが、著者は時間を超えた単純な押し付けでは説明できない点に注意を促し、何が実態として次世代に引き継がれるのかを考えさせる。重要なのは、お金の帳尻だけでなく将来の供給力、つまり働き手や生産能力、社会基盤が維持されるかどうかである。こうした見方は、 財政の議論をイデオロギー対立に閉じ込めず、現実に必要な仕事やケアをどう支えるかという論点へ接続する。元トレーダーとして市場を知る著者が金融の言葉に引きずられず、生活感覚につながるといえ翻訳している点が特徴である。最後に、貿易とインフレを物不足と働きて不足の問題として理解する。貿易黒字や赤字白二の勝ち負けのように語られることがあるが、本書はそれを誰が誰に働いてもらっているかという観点で捉え直す。海外から物やサービスを得ることは、国内の労働だけでは満たせない需要を外部の生産に支えてもらうことでもあり、数字の上下を超えて実態を見る必要がある。インフレについても、お金をすりすぎたから物価が上がるという単純図式だけでなく、物やサービスの供給が追いつかない状況、つまり供給地からや労働の不足と結びつけて説明することで現実の制約が理解しやすくなる。ここではお金を水に例え、社会に行き渡る媒体としての性格を強調しつつ、媒体だけ増やしても中身である生産や労働が増えなければ豊かさは生まれないという論点が前面に出る。結果として物価や為替といったニュースで見かける言葉が生活の手触りを伴う問題として理解できるようになる。読者は経済を数字のゲームとしてではなく、人と資源の制約の中でどう幸福を実現するかというと意図して捉える力を得る。結論として本書が向くのは、経済ニュースを追っても負に落ちない人、専門用語に圧倒されて経済を遠ざけてきた人、そして中高生を含む学び直し層である。投資手法や家計改善の速攻ノウハウを大量に得たい読者には直接の答えは少ないが、税、国債、貯蓄、貿易、インフレといった基本テーマをお金の操作ではなく人の働きと支え合いとして整理することで、別の本やニュースを読むときの理解の軸ができる。とりわけ社会全体にとってお金自体に価値はなく、価値の源泉は人の労働と制度にあるという立て付けはありがちなマネー中心の説明を相対化し、議論を建設的にする元金融市場の実務家が金融を否定するのではなく、金融が何を媒介しているのかを生活の言葉に翻訳している点も強みである。経済を自分の倫理観や幸福の感覚とつなげて考えたい読者にとって、入門書でありながら思考の枠組みを更新してくれる一冊として際立っている。ご支援いただける場合は田内学ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。今後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。